誕生日のプレゼントに古本をあげるってのは何か意味があったのかな。自分が読んで感動した本をプレゼントするにしても、やっぱり新品の本を買ってプレゼントするような気がするんだけど。
私もそこが知りたいのですね。琴音さん、デーモンさんはそういうお方だったのですか？
どうでしょう。私は自分で言うのもなんですが、父にとても可愛がられていましたから、プレゼントは頻繁にもらっていたもので。
誕生日プレゼントとしてはどうですか？
そういえば、16歳の誕生日にはこの本だけだったような。
この質問は普段のデーモンさんを見てこられた家政婦の大久保さんにもお尋ねした方がいいかもしれませんね。どうでしょうか？デーモンさんはお誕生日のプレゼントに古本をプレゼントするような方でしたか？
そうご指摘されますと、確かに旦那様がお読みになっていた古本をお嬢様にプレゼントされたのにはそれなりの深い理由があったのではないかと思えます。
言われてみればそうですね。
そうですか。そうでしょうね。
それなのに単なる古本として処分してしまいそうになるなんて、はあ、私ったら。
だからもういいんですってば、大久保さん、気にしないで。
私大変なことをしでかすところでございました。
大丈夫大丈夫。ほら、おかげでこうやって皆さんとお会いすることができたんだし、大久保さんのおかげよ。
琴音さん。
何ですか？
藤沢です。
藤沢さん。あ、藤沢くん、君が言いたいこと分かったぞ。
何ですか、ナタリアさん。
琴音さん、僕あなたのファンになりそうですだろ。ほら、黙った、図星だろ。そうなの、藤沢さん。
恥ずかしながら。
ありがとう、嬉しいです。よかったな、藤沢くん。君、不思議と誰からも嫌われないな。
ありがとうございます。
琴音さん、デーモンさんはこの小説がとても、いえ、異常なくらいお好きだったのでは？
一番のお気に入りの小説だったようです。でも、異常なくらいとまでは、どうしてそう思われますの？
例えば、このコテージ、小説からイメージされて建てられているのではないかと。
さすがにそこまではないと思いますが。
そうでしょうか。
白蓮、何かそう思う理由があるのだろう？
海辺の豪邸の横にある小さなコテージ。
おお、グレートギャツビーの語り手、ニックが住んでいる家のシチュエーションとそっくりですね。
確かに言われてみればそうですね。気づかなかった。でもそれだけではなんとも。
琴音さんにプレゼントされた夢淡き青春が出版されたのは1957年2月20日です。
ああ、そっか。だから白蓮はこのコテージが建てられたのが1957年3月以降のどこかじゃないかって言ったんだね。
どういうことでございましょうか。つまりですね、大久保さん、デーモンさんは夢淡き青春という訳本に出会って痛く感動し、その中で出てくるコテージをここに建てたってことですよ。はい。
原書で読まなかったデーモンさんはこのコテージを建てるとき、この訳本に描かれているコテージを参考にしたということです。
父の情熱がなんとなく分かってきたような。
大久保さん。
はい。
お庭にあるあの木ですけど。
あれですか。あれは本来もっと寒い地域で育てる方がいい木らしいのですけど。
ライラックですね。
まあ、お詳しいですね。確かにあれはライラックです。育てるのがうまくいかないとその度に札幌から取り寄せています。
ライラックか。まあ、南国の九州では育ちにくいだろうな。品種改良がなされていずれは九州でも普通に育てられるようになるだろうが。
ナタリアさんもお詳しいですね。植物がお好き？ナタリアさんは植物だけじゃなくて生物、物理、化学、 何でもござれですよ。はい。
あのライラック、デーモンさんのこだわりで、だったのでしょ？
おっしゃる通りでございます。ああ、まさか、ギャツビーの小説にもライラックが出てくるってことすか？
当然、ね。
まさか。
109ページ。
あ、ここだ。
雫の落ちるライラックの裸木の下をくぐって、大きな無害の自動車が、庭内車道を走ってきた。
すげえ。覚えてる。
確かにそう書かれています。
これは、ニックの住む家の外の描写の一部です。つまり、このコテージの描写と思ってもいいでしょう。
なんか、白蓮先生すげえ。ナタリアさん、白蓮先生がいつもの先生じゃないみたい。
藤沢くん、白蓮は多分これじゃ終わらないよ。私たちが白蓮をミスコロンボと呼んでいるのは、こういうところがあるからなのだよ。
素敵っす。最高っす。
白蓮、続けなさい。
それから、ここは、洋風の暖炉。すなわち、マントルピースがある。111ページ。
111?
ギャツビーは相変わらず両手をポケットに突っ込んだまま、ロダナに寄りかかって、すっかりくつろいでいる。
ロダナって、暖炉のことですよね。
そう。
すごい！
同じく111ページ。頭を思いっきり反らせていたので、今はもう役に立たないロダナの時計の文字盤に頭がついていた。
あるよ、確かに。暖炉の上に置き時計が。それも大人の男性の頭の高さくらいに。
それにこれは動いていない置き時計だ。
今はもう役に立たないロダナの時計。これもデーモンさんのこだわり。多分昔から壊れている。
思い出しましたわ。旦那様ったら、この時計はインテリア用なので壊れている方がいいんだとおっしゃって、接着剤で時計の針を止めておしまいになって。もったいない。誰かが間違って修理に出さないようにと。
小説の場面を演出するには、この置き時計は動いてはならなかったというわけか。
そういうことね。
百蓮さん、あなたって一体。
ミス・コロンボ。